岩手医科大学命から。今週のテーマは麻疹風疹について。お話は小児科学講座特任准教授の外舘源一郎先生です。外舘先生、おはようございます。
よろしくお願いします。
そして初めまして、よろしくお願いいたしま す。もう何でしょう、今日初登場ということで、
はい、よろしくお願いします。緊張しておりました。
お目にかかりますが、
はい、
もうなんか小児科の先生だよっていう優しい雰囲気がほわっとしてらっしゃいまして、ま
あ、そう言っていただければありがたいですもうなんか、はい、笑顔で毎日頑張っておりましたので。
そしてなんでしょう、スポーツマンでらっしゃるんですか。
あ、いや全然もう運動は苦手で、うん、もうボールもまっすぐ投げれないような運動神経の悪さで、はい、なのででも仕事をしているうちに少し器用にはなってきて、はい、小さな子相手に日々奮闘する毎日でした。
とても爽やかな風も吹いてきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、今週からのと言った方がいいでしょうか、麻疹と風疹をテーマに、まあ、本当に最もこうポピュラーといえばポピュラーで、しかも大事にしなければいけないところだと思いますので、はい、そうですね。はい、じゃあ一周一周伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。まず麻疹とはというところから聞かせてください。
は
い、
麻疹とは一般的にはしかと呼ばれ、麻疹ウイルスに感染することによって引き起こされる病気です。感染をしたり予防接種を受けたりすると約 95% の人に免疫ができるために発症をすることは稀とされているのですが、予防接種や以前の感染で免疫を持っていないような患者さんは発熱、咳、目の充血などの風邪と結膜炎を合わせたような症状が現れて、2、3日後に熱が下がった後に再び高熱が出るとともに全身に発疹が広がっていくというのが特徴です。重症化すると肺炎や脳炎など重篤な合併症を引き起こすこともあり、命を落とす場合もあります。そのため日本では1歳と小学校入学前の幼児期に1回ずつワクチン接種を定期接種することが進められています。ただコロナの感染によって感染対策を行ってコロナ罹患率は激減しました。2022年、ちょっと古い報告なんですが、日本では1例のみの報告しかないというふうに言われていて、日本は WHO から2015年に特定の地域で12ヶ月以上流行が見られない麻疹排除というのが宣言されており、流行は減っています。ただコロナ禍以前も海外旅行からの方の感染によるものが散発的に見られる程度でしたが、コロナが明け社会活動が活発化されて今旅行客の方も増えていますので、今後麻疹の感染が増えていくことが考えられます。
あ、そうなんですか。ワクチンの接種によって、まあ、激減している
そうですね
ものなんですね、はい。まあ、それにしても一旦熱が出て下がってで治ったかなと思ったら、いやいや実はそこから高熱が出て発疹が広がるっていうことで。
そうですね、はい、
この麻疹原因は何なんでしょうか。
はい、原因はその麻疹ウイルスに感染することによって引き起こされて、そして非常に感染力が強いのが特徴です。麻疹ウイルスは空気感染や飛沫感染、接触感染などのさまざまな感染経路を持っていて、特に空気感染は一般的な手洗いやマスクなどの着用で対策できないということが特徴です。なので感染者と同じ空間にいるだけで感染するリスクが生じて、その感染した方が離出した後、部屋からいなくなった後も約1時間は麻疹ウイルスは空気中に存在するということが知られています。そのために公共施設や学校などでの集団感染が起こるというケースも珍しくありません。
なるほど。先生、海外から持ってきたりということをおっしゃってましたけれども、はい、国内でまあ学校やまあ、公共施設、普通にたくさんお子さんたちがいたりする場所がある中で症例が少なくなったっていうのはすごいことじゃないですか。
そうですね。はしかの人が1人いると20人に移す能力があると言われていて、コロナの時にも再生産性という話がありましたが非常に強いんですが、ただ感染対策をしっかりしてワクチンをしっかり打てば多くの方が予防されるということです。
なるほど、はい。じゃあちょっとこの症状を忘れかけている人もいるかもしれませんので、この症状をしっかりと確認しておきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、症状というのは、ウイルスに対して抗体という、まあ、病原体を攻撃するタンパク質を持たない人が感染すると、まあ、次のような症状が引き起こされます。だいたい潜伏期間と言われるものが10日から20日間あるんですが、それを開けた後に2日から4日ほどの熱が続いて、倦怠感や喉の痛み、 咳、鼻水、充血、目やになどの、まあ、いわゆる結膜炎と風邪が合わさったような症状が初発の症状になります。
はい、
その後に一旦熱が下がるのですが、半日ほどすると39度台というような高熱が現れて、おでこや耳の後ろ、首などに発疹ができて、2日ほどで全身に広がっていきます。この時期に咳などの風邪の症状はさらに悪化していきますが、3、4日ほどすると徐々に熱が下がっていき、咳や喉の痛みなどの症状も改善していきます。はしかは通常であれば7日から10日で回復するのですが、中には重症化する方がいて、肺炎や脳炎などを引き起こすケースもあり、他に細菌感染を合併してしまうと中耳炎などを発症することもあります。死亡例は1000例に 2.5 から 2.8 と決して少なくはなくて、特に1歳未満のお子さんや大人30歳以降の方が罹患すると死亡率や合併症率が高くなるということが知られていますので、そのお気をつけください。
なるほど、子どもだけじゃないんですね、はい、大人も感染するという。
そうなんです。はしか自身は周りに同じような病気の人がいると、ブースター効果といって、そのトレーニングのように抗体価が再上昇するのですが、周囲の流行がないために抗体というのはだんだん減っていきます。なので小学校で打ったワクチンが再流行がない中で生活していくと、だんだん減っていくので、大人が感染することもあるということです。
うわ、いやいや、結構先生そういう人もう多いんじゃないですか、抗体がもう消えているような大人ってね。
そうですね、はい、なので医療機関で勤めるような人は就職時に抗体の検査を行うということもしておりまして、はい、流行に備えております。
血液検査でできるんですか。
はい、血液検査で行います。
なるほど。さあ、血液検査っていうお話も出てきましたけども、診断は今度はどういうふうに診断するのか、今の症状を見ていただけでも分かるかもしれませんが、何か確定的に診断というのはできるんですか。
はい、はしかは今お話ししたような2回にわたる発熱や発疹、あとはほっぺたの粘膜にコプリック斑という特徴的な発疹が出ることがありますので、経験のある医者であれば検査をしなくても流行状況と臨床的な特徴で診断することができます。ただ確定診断や重症度を評価するために、血液の検査等々を行うことがあるのと、あとは届け出伝染病の対象になっているために、保健所の、はい、指示に従って、
はい、
血液検査やらいわゆる PCR 検査というのを行う場合もあります。感染するとそのウイルスに対する抗体ができて、血液中の IgM という免疫の成分が上がってくるのが特徴です。ただその検査は数日検査の結果が出るまでにかかりますので、いわゆる PCR 法を用いて早期診断を行うことがあります。はい、また脳炎や肺炎を合併した場合には、頭の CT 検査や MRI 検査、あとは肺炎を起こした時には胸のレントゲン検査を行うことがあります。また近年ははしかの典型的な症状が見られない就職麻疹というのが時々見られます。
何ですか、典型的な症状が出ないはしかがあるんですか。
はい、そうなんです。
就職麻疹
です。はい、予防接種を行った後に免疫が実はうまく抗体が作られてなかったり、周囲に流行がない状況で免疫が不十分な状態ではしかにかかると、典型的な症状が出現しない状態で見られるのが就職麻疹といいます。海外へ渡航した後や周囲にはしかの方がいた後に発熱や発疹などが見られたりした場合には、はしかかもしれないと考えて医療機関の受診を検討してください。
なるほど。これは検討はご自身のためでもあり、うつさないためでもありという意味ですか。はい、
全くその通りですね。先ほどもお話した通り、感染力が非常に強い病気ですので、早期に収束するためにも疑った時には受診をお勧めします。
はい、このはしかはその伝染病の一種ということで、かかったら学校を休んだりとか会社を休んだりっていう措置が取られるわけですよね。
はい、はい、学校保健法で出席停止が定められている病気です。熱が下がって丸2日か3日は学校には行かないでくださいということになってました。あとは前例が届け出の義務がありますので、かかったらば医療機関を受診することが望ましいと考えております。
なるほど。さて、治療方法なんですが、あれですかね、もう熱が出たら熱を下げるとか、 対症療法しかないのか、ウイルスをやっつけてくれるのか、どうなんでしょうか。
はい、残念ながらハシカのウイルスには抗ウイルス薬が存在しないために、熱に対する解熱薬や、痛み止め等々の治療、対症療法が主体となります。ただ別の細菌感染、中耳炎や肺炎などを合併した場合には抗菌薬の投与が行われて、重症化した場合には入院した上で酸素の治療などが必要になる場合もあります。またその治療をしたとしても幼稚園や学校への登園登校に関しては発疹が消失して数日経過するまでは出席できませんので、治療して治ったからといってもいつ学校に行っていいかということに関しては治療してもらった医師の指示に従ってください。
ここはもうしっかりとこうみんなで守っていかなければいけないところですね。
はい、
さてワクチンでだいぶ効果があるということですけれども、予防ってできるものなんでしょうか。
はい、一番の治療は予防です。はしかは重篤な合併症を引き起こすことがありまして、さらにはしかのウイルスは非常に感染力が強いために注意しなければならない感染症です。繰り返しになりますが、現在日本では1歳と小学校入学前の幼児期の2回にわたるワクチンの接種とか予防接種法で定期接種と定められています。1歳の誕生日にはしかワクチンを受けましょうと日本小児科学会が推奨しております。なおワクチンの1回接種では免疫ができる可能性は 93-95%、 2回接種では 97-99% 以上という報告があります。2015年に WHO によって日本ははしか排除状態にあると宣言されました。日本でのはしかの流行は基本的には海外からの輸入感染症であると考えられますが、コロナ禍が明け旅行客が増えると感染が再流行する可能性があります。 95% の人が抗体を保持していると流行が抑えられると言われているために、この日本の排除状態を維持するためにも予防接種をお受けになることは非常に大切なことです。その他はしかのウイルスは感染力がとても強い疾患です。そのため感染者とは同じ空間を共有しないように注意して、地域ではしかが流行している場合には人混みで歩かないなどの対策も必要です。また空気感染は防ぐことはできませんが、手洗い、手指消毒、マスク着用などの基本的な感染対策も行うようにしましょう。
はい、まあ、ここで一つこうお母さんたちがいつもこう気にしていくところ、特にコロナ以降強いように感じるんですが、ワクチンは安全なのかしらっていうところ、そのあたりのこうお母さんたちから質問を受けることないですか。
はい、今はハシカと風疹の混合ワクチンを1歳で接種しているのですが、一般的な微熱が出たりとか腫れが出たりという副作用がありますが、それによってハシカ風疹に感染したという症例は報告されていません。非常に安全なワクチンですし、接種しないことに伴う合併症を発症するリスクの方が高いので、1歳の誕生日になりましたらばぜひお子さんの予防接種をお受けに医療機関を受診してください。